熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日は2月12日、はい、あさってはバレンタインデー。
はい、またチョコレートを食べる
塾長は毎年すごいんじゃないですか。
いや、その前にいただかないですけど、まあ家内とかね、子供たちとか職場の人からいただきますけど、別にまあまあ気持ちだけいただいてチョコレートは別にいりませんけど。
どうなんですか、こうぶっちゃけ男性陣は義理チョコというのは。
いや、まあその一般的にやってはるからもらわへんと寂しいし、だけどそないに欲しいと思うんでもないというね。
まあね、まその後ねホワイトデーとかね、
またお返しやるでしょ。それは若い時のね恋愛感情で好きな人からもらう時はほんま嬉しいと思う、うん、
はい、
だけども普通に義理でもろても
あれはもう本当ここ10年ぐらいですか、20年ぐらいですか、あの義理チョコブームみたいのが。
だからもらわないとまあちょっと寂しいかなという思いはあるけど、そないに欲しいとも思わんという。
なんかね、皆さんこうさっき KBS のスタッフの方に聞いたら、みんなでどうぞみたいなのをやってるという話もありましたけど、
だからね、なんかこう毎年同じことを繰り返さずに、何かやっぱりサプライズで多少ね、去年よりもちょっと進歩した形でなんかプレゼントした方がいいんちゃうかな。
進化、
進歩、
進歩、
いろんなチョコレートでも普通に渡すの、まあ自分で作るのもよし。
あれ、あの男性って手作りってどうなんですか。
そら、まあその恋愛関係やったら手作りでは嬉しいけど普通に別に普通のやつでええけど
まあそうありますよねまあでも今年はですね、バレンタインデーが、日曜日ということで、まあ義理チョコもかなり減るんではないかというような目論見もあるようなんですけれども、
1日前に渡すでしょ、金曜日か2日前に、
ね、お世話になった、まあ、会社でもそうなんですか、こう営業で行かれるところにこう女性の方はお客さんに。
いや、それは僕はちょっとわからないですけども、会社ではなんか机の上にね、皆さんからいただいてる、まあまあ気持ちでいただいてるんで、うん、置いてますけどね。
なんかね、保険のね方とかはよくこう男性に配ったりとかありましたけど、よく昔。
僕はいらんねんけどね、ほんまは
どうされてるんですか、ちなみに。
いや、まあちょろちょろ食べたりとかね、うん、たまに甘いもん欲しい、もうちょっと戸棚に入れて家は持って帰る。家は奥さんくれるでしょ。
うん、奥さんも毎年くださる、ま
あ、ちゃんとくれます ね、
いいですね。
だけど、いや、さ、まあ、もう別に欲しい、本当は心の中ではそんなに欲しいと思ってないんだけどもだけど、まあないと、まあこれも寂しいなって
ね。え、
か、自分勝手な
話、これ結構難しいとこです。年賀状と似てますね。
年賀状さんもあげてんやろ、旦那さんに。
ね、今年は作ろうと思って、子供と一緒に。
ほんまに。
はい、チョコレート
ケーキ。まあ、ええのじゃあ、その夫婦円満で。
夫婦というか息子にあげたいんですよね、どちらかというと。
え、それは旦那さんにもあげるでしょ。
だ、まあ、
それは旦那さんにあげた方がいいです。それはもう息子だけやったら旦那がね、いじける。
あ、だから大きいケーキを作ってみんなで食べようにしようかな。
ケーキ作るの？
チョコレートケーキ。
あ、チョコレートケーキか。
はい、
まあ、あんまりやばい、もう餃子作ってどうすんの
いいじゃないですか、年に一度なんかそういうこういいかなと思って。
いや、もうケーキね、うちね、もうな、兄弟とか子供たちとか孫とかいるでしょ、うん、毎月誕生日ある
そうね、もうあれですよね、最近
毎月誕生日、ほんまにね、毎月ね、ほんまに誕生日あってね、もらうの1回のにね、
あげるのはね、
何回やって
何回あるんだみたいな、
そういうで、なんちょろちょろとさ、もやれへんから、親の立場上タコツでしゃあないわ忘れた
から、ね、男性はそうやって考えたら大変ですね、いろいろ出費がかさんでね。
もうそれ結婚記念日とかね、誕生日とかね、
まあ、確かにね。でチョコレートもね、ちっちゃいチョコレートもらっても、ホワイトデーはね、大きいもの返さないとなんかちょっと言われるしね、いろいろ
返さへん、そんな。
え、嘘、
なんで。
ホワイトデー
は、いや、俺くれて言うてへんのね、勝手でくれてんから。
え、奥様にですよ、
返さへん。
さあ、いや、絶対してると思います、実家のことですから。
ホワイトデーとかそんなんはあんまりしない。あの、その誕生日とね、結婚記念日はやるね、うん、食事行ったりとか、なんかプレゼントしたりとか、それがやると、そんなんやってたらね、きりないわ もうお金かかったってしゃあない。
まあでもちょっとそういうこうやるのがね苦手な人にとってはいいきっかけになるイベントなのかなと思いますけど ね、まあ、ねやってやられての
チョコレート屋さんの作戦やもんね、うん、
間違いなく
作戦乗ってんねん俺らは。
さあ皆さんどんなバレンタインデーを予定されてるのでしょうか。はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も30分間お付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
金体塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは長栄のさまざまな超ええ話をお送りいたします。さて長栄さんでは2万戸以上の物件を管理されています。管理会社にもさまざまな会社がありますよね。今日は管理会社の選び方についてお話をお伺いしたいと思います。さあ塾長、オーナーさんにとって、そして入居者にとって良い管理会社の選び方どんな点があるんでしょうか。
まあ、一番いいのはね、必ず連絡取れるっていうのがポイントなんです。電話しても例えばいなかったとかね、例えば社員旅行でいなかった言って会社潰れたんちゃうからって言われたとこもあるね。だからどんな電話であれね、必ず出る準備をちゃんと対策をしておくと、これがやっぱ一番重要でね、で言うたらいかに早く返答があるかって
対応してくださるか
ということですね。それがやっぱり、ね、電話するときは緊急のとき多いでしょ、だからそれをきちっとやっぱやってくれるかっていうのがポイントなんで、まあ、うちの場合はその市内に15箇所もあるんでね、まあ、それなりのエリアを受け持ってるんで、まあ、大概は電話は連絡できるかなというふうに思ってるんですけどね。
京都府内だけでも大体その管理会社というものは結構あるんですか。
あると思いますよ。管理会社っていうか結局不動産会社が管理会社をやってるケース多いですよ。だから、仲介専門にあって部屋付きやってるところが、まあ、それの流れの中でサービスでね、自分が世話したお客さんをちゃんと管理するということをやりますから、うちに仲介させてくださいっていう、そういう営業トークが多かったから、だけど実際はできないんですね。一旦入居された方っていうのはもう自分らが商売させた後やと思ってるから、もう手数料も何も発生しないし無料で言おうかなでしょ。それがやっぱりあったからサービスは十分行き届いてなかったと。で僕はその点がねあかんと、入らって入居されてからが重要なんや
で。
だから管理会社としてそこをやっぱ重視したわけですね。
ちょっとやこう魚に餌をやらないような会社も結構あったってことなんですね今まで
は、
ね、
いや今でもやっぱりねいい加減ですよそういうのは。なんでか我々の管理業界の世界っていうのはね、法律ないんですね。
ねおっしゃってますね。
だからどうしてもそのもう稼いだ後はもう知らんということが多いでしょ、それがねやっぱり一番トラブルの元なんですね。だからその辺をもっと努力して管理会社として自主独立してやって、どんなサービスにも対応できるという。で不動産会社っていうのは比較的ですね、賃貸の場合オーナー向けにものすごいやるわけですね、入居者に対してあまりやらないっていう、
そうですね、
それがちょっと僕、違うのちゃうのと。要は僕は入居者に対してね、もっとやっぱり大事にすることが結果的にオーナーが喜んでいただけるっていう、
長く住んでくださるというところ、
だからうちはそのいろんなイベントをしてですね、オーナーさん はもちろんですけども入居者に対していろんなことをやると。でオーナーって持ち主さんっていうのは他にいろんな悩み事とか困り事あるでしょ、
はい、
まあ、そういうような、まあ、相続問題とかいろんなケースが出てくるんで、うちはそういうことに関して税務関係とか法律の弁護士を置いてですね、相談させてもらえるというふうにしてるんです。
今ちょっとそのオーナーさんの話ありましたけれども、オーナーさんから その要望ということで一番多いのはどういうことなんですか。
やっぱり稼働率、部屋が空いてるんで詰めてもらいたいっていうのが多いですね。だからその我々の管理会社っていうのは絶えず連絡取れる状態で休みなしでやってるでしょ、
はい、
単独のオーナーさんっていうのは、まあ、もちろん最近は携帯も誰てるから連絡取れると思いますけども、そのお客さんが来てその部屋を見たいっていう時に見られないっていうケースがあるでしょ、
う
ん、
はい、
うちの場合は言われたら必ずこう見られる体制を絶えず作ってるんで、一人のその案内してくれたお客さんも逃したくないというね、うん、そういう体制がやっぱきちっとできてるんで、まあ、それが2ヶ月に僕はつながっていくのちゃうかなと思ってるんです、
ね、実際にね、まあ、先週市島さんが来てくださって、うん、まあ、その対面でね自転車で王朝を回っていろんな小野さんの悩みを聞かれてるって話がありましたけれども、うん、その他社さんから長英さんに乗り換えて来られるオーナーさんというのは結構いらっしゃるんですか。
まあ、結構ね、ありますね。
それは一体どういうところがポイントになって。
いやだからその、うん、表だほど、まあ、自分の言うたことをやってくれないとかね。例えば巡回もそんなないし、はいはい、無理やからもちろん掃除も十分行き届いてないし、うん、汚いしと、だから部屋が荒れてくるというね、うん、ケースがあるんで、まあ、それをちゃんとですね管理会社が無料でやってるとできないでしょ、
うんうん、
だから有料にして人をちゃんと入れてそういうのを専門職にやっていくと。ただ例えば一棟の20戸のマンションを管理してるだけやったら人を雇えないでしょ、
うんうんうん、
ヌージラみたいにもう1000棟ぐらいお預かりしてるんで、だから人がその、まあ、うまく、
はい、
使っていけんだけども、うんうん、最初やり出すときはやっぱり大変ですね。
実際にそのオーナーさんがね移られてきて長英さんに管理していただいて、皆さんどんな感想をお持ちになるんですか。
どうでしょうね、まあ、その中にはもう全てを求めるご不満の方もいらっしゃいますし、だけどまあ安宅に変わってほんまに良かったわって言うて、何かあったらもう言うてきはる、まあ、親戚関係ぐらいになるというね、困ったこと困りごと相談をされるとかね、まあ、人それぞれなんで、ね、だけど全般的に見渡せばね、皆さん言い方で、ようやってくれてるでって言われるケース多いですね。で入居されてる方も結構ですね、ああやってうちいろんなイベントやるでしょ、まあ、チャポンだからく言ったらハガキ来るでしょ、やっぱりまあ、ごまするじゃないと思うんだけども、いつも玄関記念していただいてとかね、そういう感謝の言葉が結構入ってるんですね、
はい、
それ見るとものすごく嬉しい、うん、ただここ直してくださいってリクエストあったら、そのマンションの名前分かってるんで、担当部署を言うてですね、うん、ちゃんとこれしなあかんでという指示ができるという、ね、うん、まあ、そういった意味では、まあ、お客さんのいろんな苦情があればですね、その都度対応できるような体制は取ってるんですけどね。
管理のことはね常々おっしゃってますけれども、そのサービスだったという話がありますよね、うんうんうんうん、今までその選ぶ方は、まあ、立地とかもうインターネットで出てきたところだったりとか、うん、なんかその、うん、すごく大手だからとか、そういう安易な決め方をしてたと思うんですけれども、うん、これからはその物件選び、その借りる方もオーナーさんもそのサービスや管理してくれるそのシステムについての付加価値を求めてくるようになると思いますか。
そうですね、うん、多分ね、僕はやっぱり1年とかね2年とか、はい、そういう、まあ、年単位でお住みになってるんでね、まあ、そこにそのなんかコミュニティがあってみんなが楽しくその時間を過ごせるっていうことが非常に大事でね、うん、だからそういうことをしてくれる管理会社があるっていうことは、うん、同じ物件であれば選択肢はそっちになるんですよ、うん、当然これは ね、
そうですね、
だからそういう付加価値をいかに高めていって、まあ、楽しく住んでいただくかっていうね、それと言われたことちゃんと連絡したらきちっと対応してくれるっていうね、そういったことが本当にできてるかできてないかっていうのが大事ね、うん、いやただうちの会社はまあ35年経って今その2万個クラスで、最初は僕一人でやった
のね、おっしゃってましたよね、
だからねその対応も負けたく、うん、まあ、その当時あんまり管理会社じゃなかったですから、だからずっと全部自分でやったんです、うん、24時間365日、うん、それがやっぱ5年ぐらい続いたんですよ、
全く苦痛なかったとおっしゃってましたもんね。
いやもう僕は別にそれ仕事やと思ったから、うん、別に苦痛なかったですけどね、まあ、だんだんそれが減ってきてその人が増えて代わりにやってくれる人ができてきたと。だけど一人でやってる時もね、多くなった時もサービスを変えないようにしなさいと、それはやっぱりそれが仕事なんや、
うん、
仕事っていうのはそういうもんや、 だからいろんな苦情とかあるけども分かりましたと、どうしましょうっていうちゃんと相談に乗ると、邪魔くさいからってそんな問題ではないと。でそれはもういつもそう思うんで、それやるともうクビやねもうだからもっと研修をやっていって、あの普通の管理担当者のレベルをね上げていくべきかなと思って、まあ、今研修の資料をねちょっと作ってるんですよ。
あの長英さんに管理会社を選んだ時一番のメリットというか一番のプレゼンポイントってのはどこになりますか、まあ、最後に教えてください。
いつ、まあ、大概いつ連絡しても必ず連絡取れるっていうね。
で対応が早いであります
ね。対応は、まあ、まあ個人差ありますからね、中には遅いやつもおるかも早く
と、あと、まあ、受け手のねあの感情もありますからね。
一番いいのは、うん、もう担当者が、ね、そこの責任者と話したらもう早いです。パッパッパッパッってやってくれると思う。だから僕は何かあったら困ったらね、もう正月やら俺ずっと家にいるから、もう電話何かあったら困ったら言ってこいと、俺が対応するしと、
はい、
だからそういうことをね、あの嫌がってるようでは管理会社はできないっていう。あの普段はその警察署とかね、うん、消防署とか24時間365日して仕事してます
ね、はい、
そうでしょ。だけど我々もそういう仕事を同じようなことしてるんですよ。だからそれはね、まあ、裏方の世界やけども、やっぱりこううまく生活してもらうためには我々の存在感が必要だというふうに私は思ってますから、まあ、何かあっても困ったら必ず電話してください。うん、で文句担当者がぐちゃぐちゃ言うたら社長こう言うじゃないかと、どうなってあんたとこの会社は、というぐらいきつめに言うていただいても結構です。
お
はい。ちゃんと対応します。
頼もしいですね本当にね。
いやもう何があってもやっぱり大事ですからね、入居されてる方とか矢野さんは ね,
ね
それが仕事ですから、
そこを大事にされてますもん ね,
い
つもね。
ああそれはもう当然ですね。
さあ今週は塾長に管理会社の選び方についてお話をお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですねエレファントカシマシ、今宵の月のようにって歌をお願いします、
は
い、
それではどうぞ。お部屋探し
はこんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの長英マンション。あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは長英。
月決。
賃貸塾。
長英や。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今日ご紹介するお便りはこちらの方です。近い将来増税になりそうですけれど、増税の場合に家賃への影響はあるのでしょうか。ネットでいろいろ見ています。家賃が上がったらと思うと家賃を少し低く抑えておいた方が賢明なんでしょうか、というお便りです。
まあ、あの比較的ですね、お家賃は、まあ、あの昔から思ったらかなりやっぱ下がってますからね。だからまあそれと上がってるところはまあ新築物件とか、だからまあ貸し出し金利も結構低いですからね、はい、今はもう家賃は抑え気味ですね。ただしですね、増税、お家賃には税金かからないんですね、所得、消費税はね、だけど大家さんは中の内装したりとか我々管理費とか、例えばあの丸々のメンテナンスには全部税金払ってるんですよ。だからひょっとしたら上がるかもしれへんけど、僕はですねそれやったらあっさり軽減利率を適用してですね、たとえ 1% かね 2% でも親父に税金かけた方が基本的には上がること一緒なんやから、やった方が僕はいいかなというふうに思ってるんですけどね。
まあ、ちなみに今住んでいるところのお家の家賃が急にパンって来月から上がりますよっていうことは多分ない
ですね。そうですね、だいたいあの契約の更新時とかですね、まあ特別に高速効果そういう税率がガーッと上がった場合はこれは別ですね、だけどその急激に家賃が例えば5万円の家賃が急に1万円上がるとかまずないですよ。まあ3,000円、トップは3,000円、高くて5,000円ですね、ファミリータイプ
で。でもやっぱり3,000円でも5,000円でも上がりたくないという方はいらっしゃるかと思うんですけれど、
それは上げられるのは嫌やけども、まあ 世間が上がってきたらしょうがないというね。
それ断ったらどうなるんですか。もう嫌です、うちは絶対そんな払いたくないです。
いや、それはもう法的にはあれ妥当であるかないかは裁判所が判断しますから。
でももしそれで出るとなっても引っ越しや費用とかは全部自分たち持ちになるわけですよね。
いや、だからそれは出られるのは自由なんです。3000円で出ら引っ越す時に何十万金いんのに、3000円で文句はかかりだけど、まあ今のところは当分ですね、まあ上がるのは多分1000円とかね、2000円の世界だと思います。まあ小原さんも結構ですね、維持していくにお金かかるんですよ。
そうですよね、
かか
そこにはね税金かかってくるわけですもんね。
中のね内装をちょっと直しただけでも40万50万やっぱかかりますからね。で例えば基本的にね 14,5 年すると中の水回りでね、あれ高いんです。風呂直したりとかあれが50万ぐらいになるんですね。だけどそれはまあ家賃をいただいてるんで、まあ家主はそこまでは言わないですけどね。だから結構維持していくのにもお金がかかるっていうのが基本ですね。それと賃貸マンションの経営っていうのはね、あれはね赤字を作る部分なんですよ。例えば1億円の建物建てるでしょ、
はい、
1億円のお金を借金します、借金するでしょ、だけど評価額はまあ3000万か4000万ぐらいです、でその間上にですね6000万7000万の借金が乗ると、これが相続発生するとそのマイナスの相続なんで、その分を他の現金とかなんかで消してくれるっていうね。だからどっちか言うとですね、まあ後ろ向きのことなんですね、
はい、
ということはそのように思ってるほどですね利益上がらないという、維持管理も結構かかるん で、僕は建てられる時にですね、なんでされるんですかっていつも聞くんですけどね。まあまあそういう節税対策とか相続対策でやられる方が非常に多いですけども、まあ、現金でやられたらですね、まあ、比較的は収入は残りますよ。年行かれて自分が生活できるようになったら家賃が入ってくるんだから、それはそれで僕はいいと思うんだけども、その前にですねどんどん利益が上がる問題ではないというふうに私は思いますけどね。
なるほど、
はい、
さあそれでは塾長そろそろまとめです。今週のツボをお願いします。
はい、何やったら
増税です。
あ、影響ございません。
はい、わかりました、はい、さあこのコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは長英。
月決
賃貸塾
長英や。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。それでは超英さんからのお知らせです。まずは、
はい、タッチで簡単超英案、井上部長よろしく。
タッチで楽ちん超英案、タッチで楽ちん超英案、タッチで簡単超英案。
はい、というわけで何のことやらという方もいらっしゃると思いますけれども、無人検索システムということで今京都府内に4店舗あるんですね。これから随時増えていきますので、ぜひお近くにある方は一回触ってほしいなと思います、ね、
ってください、
パソコンにもね便利に細かく調べることができますので、
タッチで簡単ですから。
簡単です、はい、
難しいとか言われて
そしてこちらも募集しております、Eガレージ、
はい、Eガレージ奥のマネージャーよろしくお願いします。
寒い
ガレージ探すならEガレージ、ガレージ見るならEガレージ、ガレージ貸すのもEガレージ。
これも何ぞやという方もいらっしゃると思いますけれども、
ね、あかんな、元宣伝しんな、一体なんか新聞一面広告やらんなんかな、
新聞がいいん ですかね、何がいいんでしょうかね。
いいのかね、
やっぱり自転車に
全車で西島君の後ろに、はい、西島君あれあの自転車乗れるの上になんかマンションの家の形の帽子作るとかそれかぶって
うろうろ
すると
か、そうですよ、かぶり物するとか
なんかそれ恥ずかしいね本人は納得しておけども家族兄弟
若干通報が行く可能性もなきにしもあらず、怪しい人がいるってい
う、あいつなんやとか
駐車場の検索システム e ガレージです。25,000円で看板をご購入いただきまして、お持ちの駐車場に設置をしてください。長英さんが作成しました駐車場の検索システムに、皆さんの駐車場を登録させていただきます。費用など一切かかりません。初期費用の25,000円だけです。
25,000円をただじゃちゃんと看板
看板を、ね、看板設置していただいて、その他の、管理費などは一切かからないということで、これでも月決めなんですよね。
もう次決めです、はい、次決め1000円。
そして京都府だけではなくて全国各地の駐車場で大丈夫ということですので、は
い
は
い、うんうん、いやいやだからどんどんどんどん乗せていただいたら
ねえ
僕はいいかなと思って言うてるんですけど、みんな恥ずかしがりでなかなか言うてこないのかな
それか埋まってるかどっちかですね。
ああそうか埋まってるけど将来開くかもしれない。
そうねえ、うん、とりあえず乗せとくだけでもぜひ皆さん、はい、いいかなと思います。
お願いします。
そして長英さんにやってほしい企画も大募集しております。もうそろそろ3月にはラーメン企画ももう1回あるということで、それを上回る皆さんの企画お待ちしています。さてこの番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田修、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。